リンゴは踊る、
されど並ばず。
始まりました。第93回リンゴは踊る、されど並ばず。この番組は IT やテクノロジー、ガジェットや電化製品にまつわるモヤモヤっとした出来事を皆さんと共有していくポッドキャスト番組です。お届けするのはヨヨと
ケイタロウと
トマトヤと
コマシーでございます。
どうもお久しぶりです。
お久しぶり。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
ヨヨさんもね、明けましておめでとうございます。
あ、そうだね、4人そろうの久しぶり。
我々もそうですよ。
そうだ、全員そうか。
そうです。
あ、そうだっけ。
そうだよ、だってあの前回は大晦日配信だから。
ああ、そうだったか。
そうそう、
あ、そっかそっか。明けましておめでとうだね。ギリギリ
1月だからね。
収録上はね、一応1月ですからね、
う
ん、
そうそうね、
はい、やる気が見えるよね、今年はね。
今年の出だしはいいじゃないですか、なかなか。
並ばずにしては。そうだね、だって1月に収録してんだから、
うん、何せね、今日はね、久しぶりにワクワクするネタじゃないですか。
まあね、そうそうそうそう、久々ですよね、こういうちょっとなんかおって、なんかみんながこうざわざわする感じ。
ね、本当そう、うん。ってことでね、今日お届けするのは、新しい音声 SNS、うん、クラブハウス。
なんで
新しい音声 SNS クラブハウスをお届けしようと思ってます。
はい、もう早いもんにはね、はいはい、乗っていきましょう。
この中で今日初めての人がいらっしゃいますね。
そうですね、僕ですね。僕、うん、今この収録をしている裏でクラブハウスで、まあ、公開収録っていうのかな、してるんですけど、うん、それが本当に今初めてやってるんで、童貞卒業ですね。
今まさに喪失してる。
今まさに卒業したところ。
初めてクラブハウスで配信側、リスナー側としても聞いてないの、特に。
リスナー側としても間違ってタップしてちょっと入っちゃったところはありました。
わかるわかるわかる、
うん、そう
間違ってタップして、だいたい大道さんと1対1になっちゃって2秒で出るっていうのを5回ぐらいやってる。
はい、
わかる。
俺ね、三択のトークルームみたいのでは本当に初めて。
まあでもなんかね、収録してる環境はいつもと変わんないから、まあ今のところ何が違うんだって感じでしょ、うん、
まあね、
そうですね、うんうん、基本的には並ばずとしてはいつもの録音形式に、まあ、クラブハウスをちょっとトッピングで足してるような感じで今やってますね、
うん、そうね。でヨヨさん、クラブハウスっていうのは、うんうん、まあさっき音声 SNS って言ってたけど、うんうん、これちょっと説明、うん、一言で言うとどんな SNS なんですか。
一言で、なるほど。
電話、
うん、
電話グループ電話。
うんうんうん、
あ、なるほどなるほど。
わかりやすく言うとグループ電話なんだけど、ね、SNS によくある自分のアカウントの画像と説明文があって、うんうん、あとは Twitter のリンクと、Instagram のリンクつなげられるんですよね、自分のプロフィール欄には。
うんうんうんうん、
ギリギリそこで表現した自分を持って、参加する音声 SNS っていう感じで、タイムラインとかがあるわけじゃなくて、一つ一つ部屋になってて、ルームって呼ばれてるんですけど、決められたテーマについて語り合う人たちが集まるみたいな感じなんだけど、うん、それが気持ち悪くって、無音で語り合わない部屋もあったりとかするんで、なかなかね、ドキドキしながら今まだ使ってますよ。
音声だけだから、なんかそれに対してのコメントを打ったりとか、うん、そういう機能も一切ないんですよね。
そうそうそうそう。でもなんだっけな、モデレーターっていうか、スピーカーになって参加してる人たちの間では、うん、マイクのミュートとマイクを連打することによって、これが拍手してる、パチパチパチっていう表現だったりとか、下の人たちだと、手を上げて下げて、うん、上げて下げてとか繰り返す。ちょっと下の人たち上げて下げてやってみてもらっていいですか。インバイトスピーカーにはしないんでっていう感じなんですけど。ああ、すごいすごいすごい、めっちゃ
いいね、この。
ああ、いいね。
要は下の人たちってこうすごい上から目線でいく感じで
面白
い。
ご
めん。もうね、天井人だから。
しもじもの者たち。
下界の者たちよみたいな。
リスナーの方々とスピーカーの方々で枠が分かれてて、アプリの画面上は上側にあるのが、スピーカーの人。で、参加した人順に、きっと、リスナーの方々がいらっしゃって、めっちゃ、秀樹さんがすごいやってんだけど。
その今、そう、スピーカーの人たちは、うんうん、まあ、基本的にスピーカーの人たち同士でしか喋れないんだけど、うん、リスナーをスピーカーに あの指名っていうか、呼び込むことができるんですよね。
そうそう、あのなんか 引き上げる、まあ、さっきの上と下っていうのは、まあ、でも画面の UI 上そうなっていて、そのやっぱり喋る側に引き上げることができるっていう感じなんですね、うん、まあ、さっきの冒頭電話って話もありましたけど、なんだろうな、うん、盗聴され続けるグループ通話みたいな感じで、うん、まあ、もちろんあのオープンとかクローズドとかも選べるんですけど、今これオープンでやってるので、うんうんうん、誰でもが聞きに来られるあの、うんうんうん、グループ通話っていう感じですね。
今の手を挙げるっていうのが、あのいわゆるそのスピーカーに引き上げてっていうその意思表示のサインがリスナーはできるってい
う、俺の話を聞けっていうやつですね。
でそれを連打すると拍手代わりになってると。
そう、それ以外になんかね、あのニコ生みたいにコメント流したりとかができないんですよね。
うんうんうん、
そうまだつってんだろこれ。何やろ
とトマトさんが今ミュートになってないかい、はい、クラブハウス側。
本当だ、クラブハウスがミュートになって、さっきね突然ねクラブハウスで僕落ちちゃったんですよ、なぜか、うん、
落ちたよねさっきね。
そう落ちて、ね、頑張ってね裏で必死に戻ってきてた。
そう、あの
結構クラブハウスこの時間はね結構落ちるよね、ヨヨさん。
近いらしいですね。
そう、重たいんだ。
でね、落ちると落ちて一回すぐ復帰できるんですけど、復帰するときにミュートになってるんですよ。
う
ん、
あ、なるほどね。そういう、まあ、ある意味、まあ、気遣いですよね。うっかりちょっと戻っちゃったりしたときにミュートになってないとね、変な、
なるほど、
繋がんねえよとかってなんかすごいぐちぐち言ってるかもしれないしね。
まあ、トマトさんミュート中リスナーの皆さんの悪口めっちゃ言ってましたけどね。
あ、そう、それに関してはね言ってたよ、うん、それに関しては言ってたよ、さっきのしもじものものとか言ってたよ。
ひどい。
いやこれ結構ね、このクラブハウスって何なのってね最初に質問がありましたけど、結構人によってなんかまだ解釈が違うっていうか、まあそもそも多分作ってる側もあまり明確な、なんだろうな、ものってできてないのかなと思っていて、まあゆ
う
さん的にはグループ通話っていう感じだし、音声 SNS っていう感じだし、なんか僕はまあ名前の通りっていうか、本当にあの高校とか大学のサークル活動のサークル等をイメージしたんですよね。また落ちたよ。
トマト屋さんがまた落ちました、ね。
トマト屋がまた。
これで戻った？
そしてまたミュートになって。
また落ちた。あ、戻る。サークル等みたいなのを意識してて、ケイタロウさんのとこってサークル等とかあるんですか？ありました？あんなおしゃれなところに。
サークル等って何？
サークルの物質、サークル部屋がいっぱいある一つの施設みたいな。
ああ、なるほどな。等ってあの胸っていう字ね。
そうそうそうそうそうそう。
あ、どうだったろうな。僕はぐれ者だったからあんまりそういうのなんかごめん、ちょっと多分あったのかもしれない。
本当
参考にならず。
うちの僕が行ってた学校はそのサークルというか部活サークルをやるのだけで一個建物が南郷館っていう建物があって、うんうん、そこはもう学校の施設なんだけども、教室とかその教授がうんぬんとかが、あ、なんだろう、学業に関するものは一切なくて、
うんうん、
その何々部何々サークルとかっていうのの部屋がブワーッと何十個もこう連なった、まあ、マンションみたいなのがあるんですね、
うんうんう
ん、でそこのこう廊下を歩いてるような感じで、まあ、面白そうな物質とか自分が興味があるサークルがあればこうパッと入っていく、うん、まあ現実世界でなかなかドア開けて入るって厳しいけども、うん、そこに入っていったりとか、そこ外でちょっとなんか面白そうなことやって、聞こえてきたなとかタイトル見て部活名見て面白そうだなって思ったら入ったりとか、まあ、入っても気軽に出たりとか、
うんうんうん、
そういうこともできるし、で、うん、まあ、それもいろいろじゃないですか。もう鍵かけて絶対他の人が入らないようにして練習してる部活もあれば、逆にもうドア開けっぱなしで、うんうんうん、どんどん部員来てくれよと、ウェルカムだよっていうその部活とかサークルもあるわけで、
うんうんうん、
な
ん
かそういう物理的な、なんていうかサークル等をネットに持ってきたものかなというような風にちょっと感じましたね。で、今ってみんな始めた時期だから、新入生歓迎の時期っていうか、新歓、
うん、
新歓って言葉がなんかね、部活の最初の方とかあるんですけど、
あるね、
それをやるような時期なのかなと思って、誰でもウェルカムな感じだから、うんうんうん、まあヨウさんとかね、また後で話してるかもしれないですけど、一般人ではない人たちがやっぱちょこちょこ入ってきてるじゃないですか、芸能人含め、そういう人たちの配信にポコッと行って何かの拍子に手を挙げちゃったらポコッと入れることあるじゃないですか。
そうなんですよね。昨日の夜すごかったっすよ。うん、 IT ジャーナリストの三上洋さんが赤坂のラジオのディレクターさんというか作り手さんの方々とこのクラブハウスとラジオってどうなのっていう相性的なことを語り合ってるところに聞きに行ってたんですよね。
俺も聞いてたよ、ちょっとだけ。それ
三上さんが、あ、ヨーヨーさんポッドキャストやってっからちょっと喋ってよって言われて、僕お布団の中にいたのに急にスピーカーに上げられて、びっくりしてとりあえず急いで布団から出て
布団から出なくてもいいけどね。
隣に奥さん寝てんだもんだってね。
本当まんまあれですよね。深夜ラジオを聞いてる中学生ですよね。布団に潜って。
そう。電話かけたら繋がっちゃったみたいな状態。そう。それで、そこで喋ってた方が、あと、携帯ジャーナリストの石川つつむさん。
うん。
あとは、フジテレビアナウンサーだった増井真也さん。ポッドキャストを作る側から見てクラブハウスってどうっていう話をして、まあね、どんな風に使えるか分かんないけど、ラジオにとっても面白い使い方できそうだなとは思ったんで、ラジオにとっての副音声、普通ラジオってメインストリームの1個しかないわけじゃないですか。でもそうじゃなくって、作家さんがこのクラブハウスのモデレーターとして回して、面白そうなリスナーさんを見つけて喋らせるとかってあったらいいですねっていう話をしてたら、次の日の今日ですね、31日の日曜日、インター FM さんがもうとっくにやっていたっていう、すごい速さでっていうのを J-WAVE の人から聞きましたね、今日ね。そうっていうのの、その J-WAVE も、僕はスピーカー側に上げられていて、ちょっとだけ聞きながらツッコミを入れつつだったんですけど、本当にリスナーがツッコミ入れられるメディア、っていう感じでしたね。これ、今はね、まだ、電話番号を交換した人同士の招待制なので、始めたいと思って誰でも始められるわけじゃないから、こういうね、アーリーアダプターの人たちが、まあ今は、ね、わーわーわーわー言ってるだけで、みんながやってるってわけじゃないっていうところが、ちょっと気をつけなきゃいけないところではあると思うんですけどね。
まあ、招待枠って言えばね、昔のミクシーとかがまさに招待制とかだったわけですけども、ミクシーでも、基本的になんか招待の枠数、まあ、昔、それで言ったら Gmail とかもなんか招待制じゃなかった、最初。
そうだね。
そういえば。なんか招待くださいとかってなんかね言ってるけど、今回このクラブハウスのその招待のすごいところって、なんか招待っていうよりは、なんだろうな、推薦ノミネートみたいなイメージでかなと僕思ってて、2人しか、基本設定では2人しか、できないんですよね。
3日目ぐらいから少しずつ。
私もね、さっきね、3人目できるようになったんだけど、その、すごい限られたメンバーじゃないですか。で、しかも誰に紹介されたかとか誰に登録されたかが全部残るんですよね、あのプロフィール欄に。
あれちょっとなんか新鮮だったよね。そうだ、誰に招待されたかっていうのが載ってるんですよ。
じゃあ僕はヨーヨーさんに招待されたから、それはプロフィールに残るんだ。
そうなんですよ。だから誰の紹介で来たか、血筋じゃないけど、その家柄みたいなのがずっと残ってくっていう制度で、まあ、何かまずいことをしてバンされるようなことがあると、その紹介者にも何かこうペナルティがいくんじゃないかっていうのをまことしやかに言われてるだったか、規約に書いてあるんだったか忘れたけども
ね、なんか一緒にバンされるみたいで、普通の文字の SNS だと言いっぱなしとか、やりっぱなしで済むんですけど、この場合、実際にそのリアルタイムで人が人に対して喋ってるわけだから、普通の常識的な距離感で喋るわけじゃないですか。で、それを逸脱するっていうのが、よっぽどのことがない限りは起きないだろうと。で、その信頼に基づいて紹介しているから、その人が悪いことしたら、紹介した人もペナルティみたいな感じで、結構合理的なルールだと思うんですよね。そう、だから荒れないと思っていたんですけど、海外では相当、女性とかブラックとかそういう、グループが多いんですよ。僕らまだクラブハウス自体が騒がれたのが1月の最終週の水曜日とか火曜日ぐらいからじゃないですか、
日本でね。
そうです、そうです。だからみんなアイコンの左下にクラッカーマークついてるじゃないですか。 ある程度いくと、違うマークになったり、マーク消えたりするのかな。そうで、ある程度、熟練度を上げていくと、その招待枠が3に増えたりとか、
ほう、
うんうん、
そう、また別に3人招待できるようになったりとかっていうんで、信用度を上げていくみたいな感じでしょうね。使うっていう意味でもそうだし、う
ん、レベルみたいな感じで
ないっていう、そうそうそうそうそうそう。なので、今僕ら日本人は、結構いい方向に使っているんだと思うんですね、この人。この今みんな使ってる人たちを見ていくと
今んとこはね、
そうだって僕らの裏で
人が
すごいよ、
入ってきてどうなるかってとこはあるけども、
裏番組落語やってるからね、ただで落語聞けんだよ、すごくないこれ
マジで。じゃあもうこれ収録やめようよ、もうこの辺で
聞きたいでしょ、
落語切り行こう。じゃあちょっとね、これあれでも落語ってどうなのかなって思って、なんかヨヨさんが落語やってるとかって話ね、昨日もクラブハウスでしてましたけど、
うん、
なんていうか落語ってすごくこう一対 N っていうか一対他じゃないですか、
うんうん、
すごくこのクラブハウスからすると対極にあるものだなと思ってて、
うん、
その僕落語のチャンネルに行ってないから、クラブハウスに行ってないからわからないのかもしれないんですけど、こう想像だけだとすごく馴染まないコンテンツなんじゃないかなと思うんですけど、その辺どうでした？
一つのお話を完結して聞いたわけじゃないので、通りすがりにスラッと入って、あ、面白そうっつって抜けてきちゃっただけなんだけど、終わった後のアフタートークで落語家さん同士が喋ってるって普通寄せ行ったら見れないじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
これは結構面白いなっていう。
なの、じゃあまあ一つのそのお話というかかけてる間は、スピーカーは一人で、まあもしくは他いてもミュートにしてて、まあ一つ話し終わったところで、じゃあ誰々さんにまあお話いただきましたと。いや、このキャラクターはあれだねみたいな話をその後じゃあ落語家さん同士でやるとか。表現がこうだったねとかって話、うん、もう超怖いねそれ、めちゃくちゃ怖くない？後輩とかが出てたら先輩から何言われるか分かんないじゃんそれ
とかね。あとは天王寺アップルクラブは
終わり
ですよね。
いや本当ね、廃人ですよこの人たちはいつ見てもいるんだもん、もうプッシュ通知多すぎてもう本当に大変だよ。
でもこのクラブがあるおかげで、クラブハウス童貞を僕はここで捨てることができたので、
はい、あ
プログラミングでいうベーシックみたいな感じですよすごかったよ。だってね、この人たち、次に挙げる人たち全員と喋れたっていうのが感動で、
はいはいはい、
代表の佐竹さん、
うん、
あとポッドキャストの大道さん、あと柴さん、はい、で次、はい、電気ウォーカー太一くんコーヒーさん、
うん、
その次にアップルクリップの佐藤リッチマンさん、
はいはいはい、
でワンボタンの山村さんが来て、
はいはい、
ユーマグのガノさんが来て、
うん、
なんとなんと119マックの秀樹さん
、うん
で、僕が、名字が同じなんで親戚だと思ってた秀則さんがいて、で、そこにトマト屋さん、慶太郎さん、ヨーヨーっていう状況で、もうね、ポッドキャスト、はいはい、ああ、この人たちのポッドキャスト聞いてたっていう感じの状況で。
すごいよね。
僕、あ、これ番組で言ったから、サトリッチマンさんと僕、大分の、大分の温泉で鉢合わせて、
おお、マジか。
あ、なんかそれ話した
の、話したっけ。そう、なんか温泉でいて、うんうん、でも向こうは僕のことそんな多分認識してないから、僕も話しかけなかったんですけど、うん、まあ結構うん、会ったことある方は分かると思いますけど、多分50メートル先からでも分かる感じじゃないですか、風貌が。
うんうんうんうん。
ちょっと個性的な感じだから、おっと思って、うん、あ、全く声かけなかったですけど、これはこの話は それだけ大丈夫、これ以上掘らなくていいいやでもね、本当にね、いろんな人たちがなんとかかんとかして誰かからか招待を受けて、
ね、
ウッドストリーム木澤さんなんかもね、なんとか今日ゲットしましたみたいな感じでね言ってましたけども、まあだんだんね、多分招待枠も増えてきたりして、まあ、ポッドキャスト、まあ、今までその要は音声メディアをいろいろ模索してきた人たちが入ってくる、うん、でもちろんまあラジオのねプロの人たちも入ってきますけど、こういうなんていうかアマチュアのラジオでやってた人たちがだんだん出てくるっていうところで、早くやっぱりね、こうちょっとアマチュアの人たちでもうちょっと攻めていかないと、
うん、
YouTube みたいにやっぱもうプロプロプロプロになっちゃうわけですよ。もう今もすでになりかけてますけど、でもまだプロの人たちもまあ、集めれて1000人ぐらいじゃない？すっごい集めても1000人ぐらいしか聞いてないわけだから、
うん、
まあ、1000人結構大変だな。クラブハウスの、うん、日本人だけで多分2000人ぐらいしかいないと思うから、半分か3分の1は持ってるから 結構フォロワー数とかもすごいですよね。
うん、ピアニストの清塚さんとか1日 2,3 回あのピアノを弾いてくださるんですけど、1K とか集まってる時ありますもんね。 1K2K ぐらい集まってる時ありますもんね。あと YouTuber のヒカルさんが夕方ぐらいになんかやってたね。
おお、そうなんだ。
おおって思いながら、僕はあの、はいはい、宮迫さんたちが出てるところに聞きに行ったりとかしてたけど。
ああ、なるほどね。うん、YouTube のど真ん中の人たちはまだ来てないじゃないですか。まあ、アカウントは持ってるけど、ちょっと様子見てるのかもしれないし、ちょっと多分、まあ、ヒカルさんも超有名だけど、若干今アウトローな感じじゃないですか。
なるほど。
ど真ん中じゃないじゃないですか。ど真ん中っていうか、なんだろうな、公共性は低めじゃないですか。
うん、
公共性っていう言い方があるかもしれない。まあ、ヒカキンさんをど真ん中としたら、ちょっとこう、なんだろう、過激な内容をやる方じゃん。まあ、表現が難しいからいいや。ごめん、なんでもない。私はあの猫の動画とかしか見てないから分かんないけど。
ごめん、俺は会社で関わりがあるから何も言えないの。
そうそうそう。そうそうそう、だから言わなくていい、言わなくていいんだよ。ごめんごめん、
視点が見えなかったな今のは。
そうそうそう、分かる分かる、分かっててやってるからごめんね。
ちょ
っと
ごめん、
ちょっとどうしようかなと思って。でもまあまあまあまあまあ、まあまあ、それでまあね、ウームも大変だからね、なんかいろいろ契約解除したりとかね、大変ですからね。ジェットさんとかも参入してね、結構フォロワー数わーっとついてましたけど、
うん
うん、あとはね、あのノビさんとかね、あのもう一気にやっぱり、まあまあ、なんかこう今だけ見てると、もともとアルファだった人がさらにアルファになっていくだけみたいなツールにまたなりかけてはいるので、何かここから現れるヒーローみたいなのが出てほしいんですよね。昔バインとか覚えてますか？バインって
ありましたね。
あ、なんだっけ、
6秒動画だっけ、
うん、
6秒、短い時間でバーンってやるやつで、すごい有名になった女子高生とかね、いましたけど、なんかああいう新たなヒーローを出す、まあ海外ではね、もちろん新たなヒーローどんどん出てるのかもしれないんですけど、日本だと今のところ、うん、なんかあれだよね、あんま若い人いないよね。本当私が見てる中にいないだけなのかな、おっさんしかいないんだけどさ、これ。
これ、2つの理由があると思ってて、
はいはいはい、
まずアプリの利用が18歳以上。
お、そうなんだ、なるほど。
でもその年齢制限は、まあ、アプリの制限なだけだから、みんな突破してるよねってことで、高校生がいっぱい集まってるチャンネルもあるらしい。
おー、なるほど。
っていうのと、あとは電話番号を交換してんのっておっさんおばさんだよねっていう話。今時電話番号ないっていう。
あ、それあるかもしれないね。
確かにね、
聞きました。うん、
あー、それもあるのか。そっかそっか。まあそうなると、まあ別に自分の周りで、例えば高校生とか中学生の子が普通の会話の中で、なんか最近クラブハウス流行ってるらしいよとはなりづらいですよね、誰もやってない
から。でもなんか一応高一のうちの長男は知っていた、クラブハウスの存在を。
存在を知ってるんだ。
18歳以下のくせにきっとね、あのツイッターを見てタイムラインで知ったんだと思うんですけど。
別にツイッターやるのは別に18なんだか高校生でもいいですからね。
見れちゃう。はいはいはい
はい。
あいつなんかね、アップル ID のアカウントね、20何歳かになってんだよね。
そこはでもまあね、みんな通ってきた道でしょ。そのどうやって大人の風貌になってごまかして、あのなんか本屋さんで本買うかとかやつあげるでしょ皆さん。
なんだそれ。
すごい老け顔のやつとかに買いに行かせてたりしてたんでしょどうせ。まあそれはいいんだけど。まあそれ本当草の根的なところなんだろうな。まあプロのラジオパーソナリティとかもいれば、こういう素人の人が話してるのもあるし、あと今これ少しずつ増えてきてるのは、なんだ、マーケティングの人とか企業の PR の人とか。
いや、 CEO が多いね。
結構スタートアップの人多いよね。
こんなに CEO っていう人がいるんだっていう。
すごいね。今もね、この配信もね、 CEO いっぱい聞いてますよ。
あら、まあ、
CEO
あんまいないか。個人事業主しかいないかもしれない。スタートアップの CEO だと、もう自分が広告塔だったりとか、自分が広報担当だったり PR 担当だったりっていうところも、うん、多かったりして、ケタロさんとこもやっぱりちょっと企業利用とか興味がありそうですかね、うん、
どうだろうね、うん、ちょっとだからなんか今結構企業とかウェビナーとかよくやってるじゃないですか。
はいはいはい。
でそのウェビナーとかだと、でもこう、まあ、一応不特定多数だし、こうアーカイブとかに残すことがあるんで、う なんかやっぱり言える話と言えない話って絶対出てくると思うんですよ、はいはいはいはい、例えばその個別の企業名出したりとか。
なるほど。
だからそういうところをなんかちょっと裏話的なところで配信しますよみたいな感じで、こう特別感でちょっと多分説明がなんかこう今使い始めてこう前提条件をなんか忘れつつあるんだけど、これ一つの特徴として録音一切されないっていうのが、アーカイブされないっていうのがまあすごい特徴的じゃないですか。
そうですね。
だからその後に残らないんで、話す側もかなり気がやっぱなんていうのかな、緩くなるというか、ここだけしか聞けない、この場所この時でしか聞けないみたいなのが利用できる方法を今みんな考えてるんじゃないかなと思いますよね。だからマーケティングの人とかも結構だから注目は多分してると思うんですよね。
なんというか、今このコロナウイルス、新型ウイルスの影響で、リアルに会うことの価値というか、リアルタイムを共有する価値っていうのが、なんか結果的に上がっているような感じなんですよね。なんかオンデマンド的なものが主流というか、会わずに済むことが主流になってきて、その中でほぼ会ってると同義に思えるようなもの、このクラブハウスみたいなものがすごく価値が上がっている気がして、で、ただまあね、録音でしちゃダメですよと規約には書いてあるものの、まあ音声なんでね、しようと思えばできるわけじゃないですか。
そうそうそうだね。
で、一応あの iPhone って標準であの録画機能、画面キャプチャーで、あれって録画も録音も同時にできるんで、それでまあ撮ることもできるんですけど、それをしようとするとアラートが出るらしいんですよね。
ああ、そうなんだ。うん、
それは禁止、禁止されてるよっていうのと、ちゃんとその、録音されてるメンバーの許可は取ってるかいっていうようなのが出て、で、多分何回も何回もやってると、多少ペナルティが来るのか、運営からメッセージが来るのかちょっとわからないですけど、一応そういう仕様になっていて、話してる人の意図しない録音を妨げるようになっていると。で、今やっぱりこういうテレビ会議とか、ズームとかやる場合でも、簡単にレコーディングのボタンって押せちゃうんですけど、一応ね、やっぱり仕事の場で使うことも多いので、その場合はまあその場で面と向かって、ちょっと今回の件は、後で議事録とか作りたいので、録音させていただいてよろしいでしょうかとかっていうお話をした上で録音とかをするわけですけども。
しかも書面の合意が必要なんでしょ？
あ、そうそう、このクラブハウスの規約としては、まあ、これちょっと書面と訳すのか、英語からなんでね、なんともわかんないんですけど、こう書かれた書き文字としての、要は、まあ、承認したというログがちゃんと残ってないといけない。うん、
なるほどね。
で、まあ、何も考えずに読めば書面にっていうので、まあ、どうなんでしょう、テレビとかのインタビューとかって、あんまり、まあ、答える機会皆さんないかもしれないし、まあ、僕も実際答えたことあるわけじゃん。答えました？答え終わった後に、なんか AD みたいな人に
書か
されませんでした。
書かされた文句つけんじゃねえぞっていう契約書。
はい。番組で出すことに、まあ、肖像権とか著作、人格権の行使しませんとか、はい、チェックボックスとか、連絡先も書きました？
書きました。
うんうんうん、何かあった場合に連絡しますとか、そういうのを、まあ、書面で取っておいて、あれ、まあ、あれ別に、まあ、何かあった時に引っ張り出してくるってだけなんで、そういうのを、まあ、やっといてねと。で、実際それって、まあ、不可能なわけですよ。そもそも会えないし。
まあね。
インタビューはね、その場で書かせることができるんでいいんですけど、だから、それぐらいのことができる間柄、もしくは、まあ、事前に合意した上でならやってもいいけれどもっていう、非常に厳しい条件をつけてるんですね。普通 SNS ってどうやってこう伝播させていくかとか、どうやってリツイートしてもらうか、拡散してもらうかっていうところが非常に肝になってるはずなのに、外に出すなと。で、この条項はさらに厳しくて、音声データを外に出すなというのはもちろんのこと、その喋った内容を書き起こしたりだとか、多分まあ翻訳して外出すとかも含まれるんでしょうけど、もういずれの方法でも記録を残してはならないというふうになってるんですね。あ、そうなん
だ。文字起こしもダメなんだ。
文字起こ、例えばこうやって今話してるこの並ばずの内容を、文字起こし、そんな並ばずの内容を文字起こししても何の話題性もないけども、文字起こし、芸能人とかがわちゃわちゃクラブハウスでやってるその様子っていうのを、文字起こしして、クラブハウスでこんな重大発言、なんかクロちゃんがこんな、なんか文句を言って誰々を困らせたみたいな記事とかにしてくれるなと、それはブロガーだろうが何だろうがしてくれるなというのが 一応規約になってるんですね、うんうんうん、でそうなることでやはり芸能人とか芸能事務所に入ってる人たちはすごく発言がしやすくなって、
うん、
仮にまあでもそれってやっぱり表に出ちゃうものなんで、まあ、記事にされることってあると思うんですよ、うん、絶対に。ただなった時に規約にこうやって書いてあるのにオタクの新聞社とか、まあ、ブロガーさんはどういうことなんですかって文句が言いやすい、
うん、
とこがあって、で今ヨウさん、まあ、これ僕はもうどっちもどっちだと思うんですけど、うんうんうん、ラジオで発言したことを、うんうん、ヤフーニュースになったりとか
あるね、
あのなんか翌日のなんかスポーツ新聞載ったりとかあるじゃないですか、うん、しょうもないやつ。あとまあ有名なところで言うと、まああのね、岡村さんの
「オールナイト」
あの夜の街の女性がどうのこうのみたいな発言があって、まあ、もちろんね、うんうん、公の電波載せていってることなんで、うん、その人の、ね、責任があって喋ってるわけですけど、
確かに、
うん、
ああいうのが、まあ、あったとしても外に出すなと、その場限りの聞いてるメンバーだけど笑い話で終わってくれと。
それがさ、聞いてるメンバーだけじゃ済まないんだよね、うん、誰でも参加できるスピーカーがあのその当初予定してたメンバー以外に入る可能性もあるから、そうすると、そうです、そうです、思惑として同じ思惑の人がいるわけではないっていう前提で考えてなきゃいけないと思ってて、うん、あ、承諾も、ね、
入ってきて、
そうなんですよ。だから、まあ、ゆくゆくはもしかしたら何かその承諾を取るみたいな、なんだろう、うん、ボタンとかをつけたりするのか、はたまたそれはあくまでまあ規約上の問題でそこまではしないとかなのか、
うん
うん、結局今ってすごくシンプルじゃないですか、やれることまあ少ないけれども、もうこれでいいじゃんっていう最低限が全て揃ってる感じで、すごくその UI というか UX として非常に高いレベルだなと思っていて、もちろんできた方が面白いなとは思うんだけど、それってそのマニアックな使い方をするときにできるできないが壁があるだけで、一般にそのただ雑談をするためだったらいらない機能なはずなんですよ、マニアックな一部の層にだけ必要なだけで、例えば録音機能とか、
そうそう、やっぱサービスはさ、こう不便なぐらい、ちょっと不便なぐらいシンプルなのがやっぱ一番いいと思っていて、うんうん、なんかそこからなんか徐々にこうなんか要望を取り入れて、複雑になればなるほど面白みがなくなってくるっていうような、うん、そういう気がするんだよね。
初めて参加した時に思ったのは、これ別にあのツイートキャスティングでいいんじゃないかと、いわゆるツイキャス、
うんうん、
で大体これ同じような機能があるわけですよ、一、うんうん、人が喋り出してコラボ機能とかがあったりして、で聞いてる人がいて、でしかもツイキャスだったら聞いてる人はコメントも打てるし、例えばツイッター上でこんなんやってるよって拡散もできるし、そこに例えばリンクを、うんうん、コメント欄にリンクを入れれば、じゃあその喋ってる人の、過去の番組ダウンロードできますとか、グッズ買えますとか、いわゆるマネタイズにつなげることもできるし、露出にもつながるしっていう、うんうん、一通り全部ツイキャスとか、まあ、ニコ生とかでもそうですよ、 YouTube ライブもそうですよ、もちろんフォロワー増えてしまえば、うん、そこからツイッターとかインスタに流すことはできるんだけども、これ単体の影響力が低いで、故に一人一人が結構フラットになっていくところはあって、うんうんうん、なんか最初は名前でおおって思うけど、もう入ってしまえばやっぱ人と人なので、
お話できるよ ね、 なん
か
普通
ね、うん、意外となんかね、そうそう、
でなんかやっぱさ、今だとさ、本当にみんな初心者だからさ、うんうん、そう、本当にフラットって感じするよね、
うんうん、
そう、確かに言われてみたらさ、ツイキャスとかと何が違うのって思ったんだけど、うん、まあ、僕らさ、ポッドキャストやってるから、うん、なんかこう音声のメディアに対して、うんうんうん、多分他の人より、うんうんうん、まあ、ポッドキャストと何が違うのみたいなのとかってあると思うんだけど、うん、なんか考えてみたらさ、一般的にはラジオもそんなに聞かれてないと思うし、うんうん、なんか音声だけって結構実は新鮮なんじゃないかなと思ってて、うんうんうん、大勢の人に対して、はい、まあ、とってはね、うん、昨日ね、さっき名前出てたその天王寺アップルクラブの大道さんとか、うんうんうん、電気屋ウォーカーの大地くんとかと話してた時に、なんかその話出てたのは、なんかレイテンシーが遅れがほとんどないっていうか、
そうなんですよね、低い、
それゆえになんかこう結構身近な感じっていうか、本当に話してる感じがするっていう、
ね、
なんかのは印象としてすごいあったなっていうのがあって、
僕だってこの3日間大地くんと大道さんと佐竹さんと一緒に過ごしてた気分だもん、
うん、あ、本当そう、本当そうだよね、今これディスコードでやってるじゃないですか、あの収録自体は、うん、でディスコードもかなり、ね、超低遅延なんですね、ゲーマーさんが使ってるぐらいなんで、 それと同じか、なんか逆むしろ早いんじゃないかなと思うぐらい、ディスコードよりも、
昨日ね時報鳴らしたら本当に1秒あるかないかぐらい、
1秒もないと思う、もっと短いと思う。で、Bluetooth だと Bluetooth 分の遅延があるじゃないですか。
あ、そうらしい、
ね。あ、そっかそっか。
そうそうそうそう。Bluetooth の iPhone から Bluetooth で来る分の遅延もあるから、うん、これをスピーカー、うんうんうん、だからこれもすごいよね。今あれですよね。iOS 版しかないんですよね。
そうそうそう。
クラブハウス
は。そうだね。あ、そうそうそう。
iOS にしておくと、端末が限られているので、その端末のマイクに合わせたチューニングができるように、う
ん
う
ん、なるほどね。
システム側でやってるらしいんですね。
う
ん、
そうそう。
で、ライトニングケーブルのところに直接オーディオをつなぐと、ミュージックモードっていう音質で聞くことができて、音が少し良くなるらしいんですよ。
うんうん。
そうなんだ。
Android 端末用にアプリがまだ作られてない理由みたいで、Android になると種類がもうたくさん増えてしまうので、
うん、
それがちょっと難しいんじゃないかって言われてて、うんうんうん、音のカスタマイズは自動でやってて、すごい、なんだろう、このゴールデンタイムと言われてる、そろそろ来る11時頃の時間に、新しいスピーカーが参加すると、うん、そのためにシステム負荷がかかってルームが落ちるっていうのが、結構、金曜日の夜はありましたね。
すごくそのハードウェアにも特化して、こうソフトをチューニングしてるっていうとこですよね。
そうそう。
で、いろんな実験を皆さんしていて、私もちょっと一個ね、実験はしてたんですけど、
何した？
じゃあ iPhone に、ライトニングケーブル、さっきの言ってたヨイさんのライトニングケーブルっていうのは、iPhone の純正のライトニングケーブルでつなげるイヤーポッツ、イヤホンとかイヤーポッツですよね。
うん、
で、それだと、なんでしょうね、音響関係者とか音楽研究者は、音楽関係者はやっぱり我慢できないわけですよ。
なるほど。
いわゆるプロ用のカメラを、プロ用のマイクを使いたいと、XLR の端子がつなげたいと。
はい。
で、ライトニングケーブルから XLR のケーブルに変換する、うん、僕ロードのオーディオインターフェースというか機器を持ってるんですね、うん、で、まあボイスレコーダーとかあとビデオのアプリとかでは使えるっていうのは確認済みのやつをつなげてみましたと。で、本体の方にも給電されてるし、あのマイクもつながってて、それをいざつなげてみると、うん、やはりクラブハウスでは認識しないんですね。
ああ、そうなの。
はい。で、その機器にイヤホンの端子もついてるんですけど、うん、そこからも音は出ず、うん、iPhone のスピーカーと iPhone のマイクだけが生きてるっていう状態でした。うん、で、あとはまあ僕は試してないし、まあ、皆さんが今こぞって試してるのかも、試してるのかな、わかんないけど、iPhone のライトニングのカメラアダプター、USB アダプター、あれに、オーディオインターフェースをつなげて、ガレージバンドとかだったらもちろん食うわけですけど、オーディオインターフェースを。はいはいはい、それが食うのか食わないのか。で、それがもし食うんであれば、さっき言ったピアノの配信とか、バンドの配信とかっていうのはすごく高音質でできるようになるし、まあ、あと、あれも増えるだろうね。違法で音楽を流す人たちは増えるだろうと。
あ、
そこから直接流しちゃえばいいだけだから、Apple Music とか。
ラジオ局の人たちがおっしゃっていたのは、うん、クラブハウスがラジオにとってっていうところで、うん、FM は音楽がかけられるから、あまり距離ではないと。うん、まず、クラブハウスの中では包括契約もしていないので、うん、基本かけちゃダメでしょうと。うんうん、でも、そんな裏で現実として昨日の夜から清塚さんってピアニストの方が夜寝る前にちょろっとって言ってピアノ弾いてくれたりとかするんですけど、めちゃくちゃいいんですよ。音は悪いんだけど、
まあ、それはまあ多分半剣物を弾いちゃうわけだよね。まあまあそれはまあそれはうんうんうんうんうん。
そう、でもね、今日の夕方も弾いてくれてて、夕暮れ時にピアノのメロディー最高だなと思いつつ、うん、音はすごく悪くって、AM ラジオよりも音悪いから、きっと大体 iPhone のスピーカーだと思うんですよ、うんうんうん。ピアノって基本スローな曲だったんですけど、途中ちょっと盛り上がってくるとアップテンポになるじゃないですか。はい、アップテンポの時がちょっと音潰れて聞きづらいっていうのはあったんですけど、スローの時になると、まあ、メロディーがわかるので、音悪い方が想像力かきたてられるってことはありません？AM ラジオとかもそうじゃないですか。電波が悪くて聞こえづらい時ってすごい一生懸命聞こうとして頭の中で想像力が働くじゃないですか。
うんうんうん、
そんな経験をしてました。うんうん、あとね、 当の話なんだけど、うん、夕方広瀬香美さんって高音がすげえ出るお姉さんいらっしゃるじゃないですか、うんうんうんうん、お姉さんじゃなくて歌姫ですよね、あの方があの どこまで自分の歌が歌えるかっていうのをチャレンジして完全に音割れててちっちゃな声で歌えなきゃいけないって結論になったんだけど、実験してましたよ自分の声で。
あ、なるほどね。そう、今すごくそのソフトウェア含めていろいろチューニングをしてて、基本的にはその普通の会話に一番特化してチューニングをしてるんだろうと、まあ、こうやってね喋ってる音声に対してチューニングをしていて、なので音楽的な、なんだろうな、人間の声ってこう音を周波数で分けると低い音から高い音まであるうちの、まあ、ざっくり言うと真ん中辺の音ですよね、人間が聞こえる音の真ん中辺の音を中心で使ってるから、クラブハウスもこの真ん中辺の音を取って iPhone の前から取って、それを聞きやすくして配信するっていうのをこのすごい短い時間でやってるわけですけど、
そうですね、
さっきの広瀬香美さんのような人間外の高い声、うん、
人間外
人外の素晴らしい高い声が出る人だったりとか、まあ、楽器はもちろんね人間の声と違いますから、ね、低い音から高い音まで来る、うんうん、そうすると音の密度、情報量が増えるんですよね。情報量が増えるとそれを処理する多分、まあ、エンジンなのか何かなのかが、うん、こう飽和してしまって、それをうまく忠実な音として処理しきれなくなる。人間の声だけに比べると何倍もの情報量になってしまうから、そこがこうわちゃわちゃっとなってしまうっていうことが起きると。でこの辺はもしかしたら今後その、まあ、ミュージックモードっていうのが出たぐらいですから、まあ、逆に今度は発信側のミュージックモードだったりとか、まあ、ツイキャスもねありますよね、あの、まあ、ステレオモードとか音声 E モードとかトークモードとかあるわけですけど、その辺はもしかしたら来ると今までの流れでいくとそこ自動になるかもしれないですね。
あ、
ツイキャスみたいに選べるわけじゃなくて、演奏が始まったら自動で音楽モードになって、 MC になったら声のモードになってっていうのがコロコロ変わるようになってきて、でただこれはね、うん、プロがすごく嫌うんですよ。
ほう、
僕も嫌ですけど、
なぜ
それは決めさせてくれよって、
あ、
決めさせてもらわないと、トークみたいな、例えばさだまさしさんみたいなトーク9割みたいなの歌詞もいるじゃないですか
それ悪口じゃねえの
完全にイメージした、今日トーク9割は屋敷隆人さんでしたねそういうそういう人がいるときに、いやこれはでもこういうトークっぽい歌なんだとかもあるわけじゃないですか、歌の中のセリフとかね、
うんうん、
そういうのは本当はマニュアルでやりたいんだけど、ただまあそこも識別できるような AI とかが来ればもちろんね別ですけど、基本ただ音に関してはオートにしてこうっていう皆さんその音声解析の分は来てるので、そこはちょっとプロの人たちが入りづらくはなるんだろうけど、一般の裾野を広げるには絶対そっちの、オートが正しい道だとは思っていて、で僕としてはもうこのクラブハウス自体は、まあ、ちょっと昨日もね、うん、あのヨヨさんがいたところで話しましたけど、うん、どういう印象を持ってるかっていうと、
うん、
完全に僕は素人ポッドキャストは結構やばいんじゃないかなと思ってますと。僕はここはバッティングしてんじゃないかなと思っていて、でもちろんポッドキャストの利点って一番の利点は、いつでもどこでも電波がなくても聞けるっていうところが利点で、昔だったら地下鉄の中で聞けるとか、田舎の回線が細いところでも聞けるとかも売りだったわけですよ。実際僕もそれで、ね、すごく助けられたところもあったし、通勤時間とかでも途切れずに聞けることになったし、でもいつの間にか地下鉄でも電波がつながるようになり、
そうね、
で田舎と言われるところでも 4G 回線、まあ 3G 回線ぐらいは当たり前のようにあったりして、
うんうんうん、
ダウンロードコンテンツの、
うん、
こう有用性ってだいぶ減ってきてるなというのが一つ、うん、でただまあもちろんその一方でこの生じゃないと聞けないっていうのは、うんうん、といつでも聞けるとは全然違うわけ、あと繰り返し聞けるっていうところはあるんだけども、
うん
うんうん、そう生じゃないと聞けないから、うん、クラブハウスの方で面白いものがあったら普段聞いてるラジオより
もそうそうそうそう
クラブハウス優先しちゃうのよ。
そうポッドキャストを後回しにしてこっち聞くよねって話もあるし、
時間がすごいこっちに持ってかれる。
そうで素人の話はやっぱり、ね、繰り返し聞くやつはちょっと頭がおかしいわけよ
ちょっと待って、
素人の話はいっぱい聞いてくれる人いるだろうからあれだけど、素人の話は1回ぐらいは面白いかもしれないけど、そのプロの話みたいに噛み締めて聞くもんではないわけよ。で、
まあね、
そうなると、
まあねっていうか
確かに
分かる、少なくともうちらのレベルではそうよ。
そうね、
言っちゃあれだけど、まあ、
はい、
うん、まあ次回も含めて言うけども、
はい、
そうよ、
うんうんうん、
そうなった時にその 後で何回も聞けますとかいつでも聞けますっていうのが思ったよりも利点になってないんじゃないかなと、うん、というよりもやっぱりその
そういうことか。
そう、世界中、あ、日本中の面白い人たちの中の一握りの人がピアノの話だけどもそうだけども、
うん、
もはやトークでもない一流の人が入ってこられちゃった日には
そうね、
もうこの箇所分時間を取られまくる、もう削られる側なんですよ
箇所分時間ね
確かにね。まあだから雑談系のポッドキャストとかは本当かぶってるかもしれないね。そう、そういう意味で言うと
結構つらいなと思う。でしかもリアルタイム性で勝てないじゃないですか。だって今やってんだもん、編集とかもしなくていいしさ。
そうそう、さらにね、あのポッドキャストと違ってね、声張らなくていいからね、こんなに。
あ、そうそうそうそうそう機材ゼロでいいんですよ。
音が楽なの
よ。これはすごいですよ。ささやく程度でいいもんね。
だからあれだよね、今同時配信してるそのクラブハウスで聞いてる今このリスナーの人たちが果たして今回のやつが配信された時にもう一回聞くかどうかってこと
ですね。絶対聞かないでしょ、そんなの。俺だったら聞かないもん、絶対。で、今ね、一応、撮りで48分撮ってるけど、うん、ここから、うん、まあ、うちらの場合は特にそんな編集しないじゃないですか。
そうですね。
じゃここからだから、3分の1にしますよとかって言われたら、あそこ切られたんだなって、ちょっと差を見るために面白いかなと思って聞く人はいるかもしれないけれども、
うんうん、
でここで、ね、クラブハウスで面白い話できちゃったら、もう別に、ポッドキャストいらないんですよ。
確かにね。
一言だけ言っとく、俺、夕方じゃない、お昼過ぎぐらいに、木澤さんの番組聞いたから言うけど、さっきダウンロードした。うん、そして明日会社行くときに聞く。
ああ、そうなんだ。
なるほど、なるほど。
生配信されてて、そう、一緒に聞いてて、うんうん、そう、うん。で、さっき、ポッドキャスト更新したら、おもう編集終わって配信されてると思って。
うんうん。
へぇ、いや。
まあ、今までもね、YouTube とかでね、ポッドキャスターさん、配信、YouTube ライブで配信したりとか、あと、まあ、Discord とかの方で、限定チャンネル作って、そっちでも公開収録みたいにしてたりとか、そういうのはありますけど、うんうんうん、結構僕はなんかその、ポッドキャストってなんだろう、そのグループ、ちっちゃいグループの中ではそこそこ喋れるやつが面白そうに喋ってるぐらいのレベルだと思うんですよね。その
はい、
テレビとかラジオがその日本中の同世代の中で3人ぐらいの面白いやつが喋ってるぐらいな、何十万人に1人の逸材が喋ってるもんだとしたら、
うんうん、
5人10人のうちの多少口が上手かなみたいなやつが喋ってるぐらいなわけですよ。
クラスでね。
と構造でいくと、クラスで1人っていうのもおこがましいぐらいの人が喋ってるぐらいな話ですよ。
なるほど。
なるとそういう人たちってやっぱ無数にいるわけですよ、
うん、
で、
うん、
今までやっぱポッドキャストとか YouTube ライブはやっぱりちょっと機材的な制約があったりしたから出てこなかったけれども、うんうん、で YouTube ライブもモバイルでできるけど、うん、なんか1000人以上とか、あの木澤さんもやってましたけど、なんか何時間以上とかそういう制限があって、それを超えないといけなかったんで、突破するまではやっぱり誰かのサポートが必要だったり自分で頑張るしかなかったわけだけども、これはもういきなりデビューなんですよね、クラブハウスは、
うん
うん
うん、
あ、そう、なんかただ聞けるだけなのにいきなり呼ばれるのもかなり怖いけど、
これってさ、いきなり呼べるの、こっちから手挙げずに、
なんか呼べるみたいだよ。
とりあえずにインバイトスピークしてもらって、とりあえずマイクをオフにして参加しておいてもらっていいでしょうかね。
どんどん参加させられてますけどね。
カオス。
で、ここまで聞いてコマシーさんどんな印象を持ちました？
これはどうなんだろうと思って、まずビジネスもマネタイズ成立かなっていうのがそもそも論ちょっと思ってて、なんかツイッターとかって、まあ、言ってみればまあ広告流せたりとかっていうのもあると思うんだけど、さっき言った通りアーカイブ残らない中でリアルタイム性だけでの広告みたいなっていうのがどこまでまあビジネスモデルとして成立するのかなっていうふうに思ったのと、あとさっき今トマタレさんがまあ突然ポッドキャスターになれますよ的な話をしてましたけど、とはいえね、これでやったとしてもある程度やっぱりネームバリューがない人が突然話してても、うん、まあそのルームにはやっぱ入ってこないよねっていうのはあるから。
そうそうね、
そうそうそうそう、うん、一元さんでいきなりデビューできますよとはいえ、それこそあのクラスで5人10人いる面白いやつがたまたま話してたって多分第三者が聞いたって面白くねえだろうと思っていて。
そうね。
うん、そこら辺はやっぱりある程度、まあ、ネームがある人がやって初めて成立する世界なのかなっていう気はするかな、うんうん、であとは今やあのこれ番組聞いてる人も含めて確かにマイノリティな人たちばっかりなので、これが、まあ、一般ユーザー、まあ、招待制じゃ仮になくなって 誰でもできますよみたいになった来た時には、まあ多分飽和状態になってサービスが多分一気につまんなくなるんだろうなっていう気もしているって。
いやそうだからね、これはね本当すごい今ねやってて楽しいんですけど、
うん、
でさっきね控え室でも話してたんだけど、あ控え室っていうのはあの
こ
の
控え室って何、控え室ってそもそも
天の寺アップルクラブっていうルームです。控え室ではありません。
なるほどね、まあ、天の寺アップルクラブは並ばずの控え室っていうことね。よう分かったから
完全に控え室じゃないかよ。
ちょっとそれは語弊があるけど
24時間オープンしてる場なの
いや、ね、いやそこでも話してたんだけど、なんかこっちはやっぱさ楽しい、このね、まあ、楽しい感覚すごいなんか既視感があるなと思ったら、やっぱ10年ぐらい前にそのユーストリームが流行ってた時に、
うん
うん、なんかこうやってた時のなんかワクワク感とか楽、うん、なんかこう仲間内でやってるなんか楽しさっていうのがあるんで、まあねうん、逆に言うとなんかこっからなんかすごいこうライトユーザーが入ってきて、うん、なんか機能とかもわけわかんない機能とか例えばついてきたりとか、うん、なんか類似のなんかサービスみたいなのができてきたりとか、そういう風にしていくとだんだんだんだんつまんなくなっていくわけじゃないですか。
うん、
多分そうだろうなって気は
する。そういった、そうそうそう。だから多分ね、逆に言うと楽しいの多分今しかこの味わえないこの貴重な時期、なんか時期というか、なんか旬のものかなっていう。
なんかちょっと僕が思ってるのは、あの、ユーストリームと、うん、例えば、ツイッターもユーストリームも、インスタグラムもフェイスブックも、うん、まあ大体あの、うん、なんちゅうか2010年頃というか、まあ震災の付近というか、うんうんうん、あのあたりでこう、一つ旬を迎えて、
うん、
そこから、なんだろう、方向が変わってたわけじゃないですか。ユーストリームは実際ちょっと衰退っていう道を行き、ツイッターとかインスタグラムとかっていうのはどちらかというとかなり大成功して、まあ僕らもそうですけど、うん、10年経ってもまだ使ってる。ツールのままでいて、ユーストリーム今使ってる、あれちょっと企業向けに行っちゃったりしたんで、IBM とか行っちゃってるんであれですけども、使ってる人はいなくなって、でも当時はやっぱりユーストリームって新しいインフラだとまで言われて、た印象でしたよね。テレビを倒すんじゃないかと。YouTube とかよりもすごいんじゃないかというような感じだったのが、全く使われなくなってしまったので、うん、その差は何だったのかなっていうのはやっぱ考え、あの絶対クラブハウスの人たち考えてると思うんですよね、
うんうん、
僕らごときではわからないけども、うん、その差を多分今後運営の人たちは考えながらやっていくんだろうと、
うん、
バッと盛り上がったものほどバッと誰も見向きしなくなるので、
そうね、うん、
日本ではサービス始まったばっかりですけど、さっき記事を見たら、うん、欧米ではもう去年の4月ぐらいから始まっていたということで、記事が書いた、ね、多分日本に上陸する前にある程度の、まあ、バージョンアップみたいなのがあって今のこの形だと思うから、まあ、ここからだから悪い方向にアップデートしていくのか、いい方向にアップデートしていくのかっていうのはちょっと見ていかないとならない気がするよね、う
ん、ねえねえ、こましんさんさ、紹介者のさ、
はいはい、
ルート辿ってったことある？
いや、ない。
あれ結構まだ今僕らのうちは辿れるんで、うん、誰も紹介者がいない創業者の人がいるから。
創業者
なんだ。
そうそう
そう。そんなの辿れるんだ。モデレーターのところから辿れるの？
自分の紹介者の紹介者の紹介者のってずっとやっていくだけ。
なるほどなるほど。
あ、そうそうそうそうそうそう。
今までちょうど週間のアクティブユーザーで200万人だって。
おお。
200万
アクティブユーザーだからね。
だってね、ユーザー数じゃない。言語を日本語とする人たちがそのうちどのくらいかっていうとまた限られてくるけどね。
うん、
うん。
まあでも始まって今1月の31日ですけど、この2週間ぐらいですよね、多分サービス始まって。
そうそう、あのサービスが始まってるというか、あの認証するのに SMS 飛ばさなきゃいけないじゃないですか。で、日本のプラス81が飛ばなくて、うん、日本は、つい最近始まったっていうふうに、IT ジャーナリストの三上さんがおっしゃってました。
三上さんが言うんだったらまあそうなんでしょう。
ソースは三上っていう。
そうそうそうそう。
なんか三上さんあんなにテレビとか出てんのにさ、なんか夜中とかさ、家に帰るまでツイキャスで放浪したりとかさ、わけわかんないよね、あの人は。
いやいやいや、もともと、もともとは、あの、
そうだね、もともとは徘徊してる人だもんね。
そうそうそう、そう。ね、言いづらいこと言うんじゃないよ、
もう。僕は本当その印象でしたよ。僕もやってたから。
そうね、
私も、そのツイキャスで深夜徘徊をしてたから。
ああ、やってたよね、そういえばね。
帰りますとか、散歩しますとかって夜な夜なやってたから、もうそういう、あの、徘徊友達だと思ってたから。
徘徊友達。
勝手に。
勝手に思ってたから、
そういった意味ではトマト屋も IT ジャーナリストって名乗ってみることだよね。
徘徊ジャーナリストとしてね、頑張ってくると思うんだけど。
じゃあそろそろ大丈夫ですかね、しゃべりたいことはないですか。そうです
ね、まだちょっとね、あのこの後このね、うん、今のルームにいてしゃべりたい人もいるでしょうから、
はい、
番組はこの辺で締めさせていただきましょうかね。う
んはい、はい、じゃあいきます。この番組では皆様からのメールを募集しております。メールアドレスはsaredo@narabaz.com です。 saredo@narabazu.com です。また番組ホームページでメールフォームをご用意しております。番組ホームページのアドレスは narabazu.com となっております。番組へのご意見ご感想、こんな話題を取り上げてほしいなど、お便りをお待ちしております。ということで、第93回リンゴは踊るサレドならばずでした。お送りしたのはヨーヨーと
ケイタロウと
トマト屋と
コマシーでした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。
リンゴは踊る。
されど並ばず。